7. 市政に対する一般質問。市政に対する監査と政策提案の実現のため、16人の議員が4日間にわたり、市政運営全般に対し一般質問を行いました。なお、記事掲載は順不同。内容は各議員が要約して執筆しています。議長、武井浩二議員。副議長、渡辺雅人議員、監査委員、鈴木慎太郎議員は慣例により一般質問を行っておりません。竹内義弘議員、三郷のバスはどう変わるのか、ほか。議員、1、公共交通政策について、公共交通機関の課題は多岐にわたり解決が難しく、課題解決に向けて行政、民間が協力していくことが大切と考えます。2、歩道を兼ねる大型水路の蓋掛けについて。蓋掛けされた水路は、時には避難路にも使用されます。ベビーカー、車椅子、子どもからお年寄りまで安心して生活できる環境整備が必要だと考えます。3、三郷市の教育行政について、どのような思いで教育行政を担うかはとても重要です。新たに就任された教育長に伺います。まちづくり推進部長、三郷市地域公共交通計画の計画期間は、令和17年度までの10年間、令和8年3月末までに具体的な施策を策定、事業者が撤退する新三郷駅、吉川駅間のバス路線は、コミュニティバスの共同運行を吉川市と協議中。建設部長、水路の蓋はパトロールや市民通報等により、適宜修繕、関係部署と連携し、適正な水路の維持管理に努める。教育長、教育は人づくりと考える。学校と地域関係機関が連携し、共同して課題解決に取り組むことができる人の育成に全力を尽くす。
沖原優子議員、介護保険事業の総合事業について。議員、本市では従前相当サービスのみで実装が進んでおらず、社会保障費の抑制や介護人材不足への対応の面からも総合事業の展開は急務と考える。現状と今後の計画を伺う。また、介護人材不足については現状を把握しなければ対策も立てられないと考えるが、調査の予定があるか伺う。生き生き健康部長。市では、短期集中予防サービスの導入を関係機関の協力のもと検討している。現状、対象者の選定を進めつつ、地域包括支援センター等へ説明会を実施し、現場からの意見を取り入れながら、実施に向けたモデル事業の枠組みを構築しているところである。今後、令和9年度を指揮とする、第10期介護保険事業計画を見据え進めていく。介護人材不足の現状把握については、同計画の策定にあたって、実施予定の事業所向け調査において把握することを検討している。その他の質問、学校教育など。寺澤美沙議員、私立小学校給食費無償化について、議員、2026年度から予定されている小学校給食費無償化について伺います。国は全国一律無償化を示していますが、負担範囲や交付額の算定方法、物価高騰分が対象となるかは明確ではありません。無償化は意義ある政策である一方、献立の簡素化や食材の質低下が生じた自治体もあります。 本市に交付される国費の見込み、補助対象となる費目、無償化による質低下の可能性、そして物価高騰下でもこれまで培ってきた給食の水準を維持・充実させる考えについて伺います。学校教育部長、現時点では給食費無償化について国からの財源支援の見込みや対象となる範囲につきましては詳細が示されておりません。引き続き国の動向を注視してまいります。給食費無償化につきましては、現行の安全安心質を低下させることなく、おいしい給食を提供できるよう努めてまいります。また、物価高騰対策については、今後も食材費の抑制に日々努め、安全安心な給食の提供に取り組んでまいります。柳瀬克彦議員、福祉問題の合理的配慮について。議員、医療・福祉支援にとどまらず、障害のある子どもと家族の人生の節目を丁寧に支える姿勢が必要です。二十歳の集いは、一生に一度の大切な機会であり、障害を理由に参加を諦めることがあってはなりません。案内状には、事前相談の連絡先や必要な配慮を申し出やすい文言を明記し、優しい日本語、図解、大きな文字、多言語化も検討すべきです。大ホールの既存対応に加え、音声ガイドの導入や小ホールの開放による多動・医療的ケアへの配慮など、一人一人が安心して参加できる環境整備を求めます。障害学習部長、障害者差別解消法に基づき、以下の合理的配慮を実施、式典での配慮事項を記した市ホームページの二次元コードを案内へ掲載、手話通訳者や要約筆記者の配置、ステージ付近への聞こえの優先席設置、ヒアリングループの貸し出し、車椅子専用スペースの活用、不安等が生じた際、一時的に落ち着くことができる別室への案内等、福祉部長、障害福祉課からの郵送物は、希望者に対し電話での内容説明や資料の拡大などを行っている。その他の質問、子育て問題についてなど、西村すみえ議員、手話リンクを市のホームページに。議員、手話リンクとは、聴覚障害者が市のホームページ等に設定したバナーから、パソコンやスマートフォンのビデオ通話機能で、手話通訳者を介した電話リレーサービスを使って電話できるシステムである。通常、電話リレーサービスの利用は、事前登録が必要で通話料もかかるが、手話リンクは事前登録不要で通話料もかからない。市として導入する際の初期費用はゼロで、インターネット通信料のみの負担である。本市のホームページ等に手話リンクを導入してはどうか伺う。企画政策部長、手話リンクは利用者と市職員の間を手話通訳者が取り持つことで、電話による意思疎通を可能にするもので、来庁することなく問い合わせや相談ができるなど、非常に有効なサービスであると認識している。今後、利用者の利便性に配慮し、市公式サイトのトップページへのリンク設置に向け、関連部署と調整を図っていく。その他の質問、教育問題。西尾秀孝議員、セナリオハウスフィールドの大型ビジョンについて。議員、来年は大きなスポーツイベントが3つあります。それらの大会の大型ビジョンを使用してのパブリックビューイングについてお伺いします。 三郷でパブリックビューイングが開催されれば、市民の皆さんに楽しんでいただけて、市内事業者の売上向上、人が集まることにより、防災、安全運営能力の向上にもつながるなど、たくさんのメリットがあると考えます。そこで、スポーツイベントなどのパブリックビューイングについてのお考えをお聞かせください。地域振興部長、パブリックビューイングを実施する際は、著作権や放映権にかかる協議に要する準備期間や予算の確保が必要となります。また、大会の開催時期によっては、暑さ・寒さ対策、大会開催会場が海外の場合には、放映時間が夜間や早朝となり、騒音による近隣住民への配慮等が必要となるなど、様々な課題がございます。パブリックビューイングは、大会や選手に対する応援機運を高め、市民の一体感の醸成にもつながることから、今後、施設管理者とともに、開催の実現性について検討してまいります。
高橋誠一議員、財政運営。議員、厳しい財政状況の中で、財源の発掘と事業の大胆な見直しが必要不可欠であり、稼ぐ力を育て、自主財源を生み出すことは、未来の福祉の増進につながります。その第一歩は、市内事業者間の取引や、地元で消費、生産、雇用が回る地域経済の循環を強化することであり、財政の土台を太くする中核的な戦略と考えます。質問1、財源の発掘に対する取り組み。2、地域経済の循環を高める政策。3、市内事業者の稼ぐ力を高める施策。4、事業の大胆な見直し。5、政策の費用対効果、民間との共同強化。財務部長、各部局に対し財源の発掘が必要である旨周知、多種多様な市税納付方法の提供や徴収強化策に努めるとともに、国・県補助金の着実な確保、交付税措置のある有利な地方債の活用、企業版ふるさと納税など新たな手法にも取り組んでいる。地域振興部長、労政関係や商工振興関係の事務事業、観光振興事業などにおいて、市内事業者の競争力強化や販路拡大、企業間連携の促進などに取り組んでいる。企画政策部長、事務事業評価の実施を通じ、事業の実施方法の変更や事務改善を行っている。その他の質問、野生動物出没問題。日高千穂議員、法人による住民票・除票の移し請求に関する本市の現状について。議員、日本放送協会、略称 NHK が自治体に対して行う住民票・除票の移しの請求手続きの曖昧さが指摘されている昨今、本市における法人を含む第三者の請求に対して、申請条件や方法、また必要性の判断基準をどのようにしているのか、現状について伺う。市民生活部長、法人を含む第三者が住民票・除票の移しを請求する場合は、債権・債務の関係や契約の履行、訴訟などの正当な理由が必要である。申請は窓口または郵送により受付し、その際には必要な法人情報、利用目的を裏付ける署名資料を確認している。署名資料は契約書など住民票の写し等を必要とすることが確認できるものとし、住民基本台帳法や国の事務処理要領に基づき適正に判断している。その他の質問、東埼玉消防司令センターについて。
桑原博明議員、国土交通省 LINE 通報アプリの導入を。議員、道路の段差や破損、雑草の繁茂など道路等の異常は日々の暮らしの中で発見できるが、気づいたとき、すぐにスマホなどで通報できる仕組み作りが必要と考える。現在、写真と位置情報で通報できる国土交通省 LINE 通報アプリがある。そこで LINE 通報アプリを市のホームページに掲載し、道路異常など早期発見につなげることで、よりスピード感ある安全・安心な街づくりを進めることができると考えるが、市の見解を伺う。建設部長、国の LINE 通報システムの利用にあたっては、市の費用負担はなく、市民の方も LINE アプリを無料で利用できるため、活用しやすいサービスとなっている。また、国においても LINE 通報アプリの利用促進に努めているため、今後も国の通報サービスなどを活用しながら、道路損傷箇所の早期発見に努めてまいりたい。引き続き、市のホームページやメール配信サービスなどにおいて情報周知に努めていく。その他の質問、地域交流問題。鳴海和美議員、子どもショートステイの取り組みについて。議員、児童福祉法に規定された子育て短期支援事業の一つである、いわゆる子どもショートステイは、保護者の疾病、その他の理由により、家庭において子どもを養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育、保護を行うもので、冠婚葬祭や出張などでも利用が可能である。県内で実施している市町村は36自治体になるが、三郷市の対応方針は、また、児童養護施設等がない当市での市内外の関連施設との連携は。子ども未来部長、児童養護施設の定員が常に超過していることや、本市周辺に施設が少なく、利用に結びつきにくいことから、本市ではショートステイ事業を実施していない。準ずる事業として、保護者が疾病や育児疲れなどにより、一時的に養育が困難となった場合に、子どもをサポート会員の自宅で預かる緊急サポートセンターを活用した緊急サポートセンター利用料助成事業を令和7年1月から実施、所得に応じた利用額への助成を行う。市内のサポート会員によるサービス提供ができない場合は、市外のサポート会員が対応する。その他の質問、行政問題など。今野育子議員、生活保護者のエアコン設置について。議員、夏の猛暑の中、命を守る上でエアコンの設置は必須です。生活保護者の皆さんは、住基加算で安価なエアコンが設置できるようですが、新居に引っ越した場合や、DV、重篤な病気、障害者など条件が厳しく、故障して買い替えの場合は、社会福祉協議会などで融資をしてもらい、生活費の中で毎月返済していく方法しかないようです。2027年度から安価なエアコンの販売もなくなります。その対応は、また電気代等の火気加算もつけるよう国に働きかけてください。福祉部長、エアコンの省エネ基準が引き上げになることに伴い、その基準に満たない製品が製造されなくなるものと報道されている。一方で、エアコン購入費用の支給については、生活保護法による基準等に基づき、家具住基費として支給していることから、今後も国の基準に基づいて支給をしていく。国への働きかけについて、本市ではこれまで機会を捉えて国に要望をしてきた。今後については、猛暑が続く近年の気候変動を考慮し、 要望について慎重に検討していく。その他の質問、学童保育支援員の処遇改善についてなど。深川智香議員、住環境の改善と地域経済活性化を、住宅リフォーム補助について。議員、住宅リフォーム補助制度は、住民が住宅を改修する際に費用の一部を自治体が補助する制度で、多くの自治体で導入している。住環境の改善に役立つだけでなく、地域経済活性化にもつながる。ところが本市は昭和56年5月31日以前に建てられ、耐震性なしと判定された木造戸建て住宅の耐震改修と同時に実施するリフォーム工事に限定している。そのため補助実績は少ない。物価高騰が市内経済に大打撃を与えている。住宅リフォーム工事だけでも補助制度を使えるよう求める。また実績を伺う。市長、本市には依然として旧耐震基準の住宅が数多く存在しているため、地震等の災害による被害を軽減し、市民の身体及び財産を保護する耐震改修の促進は優先すべき施策であると考えているため、現行での補助事業を実施していく。地域振興部長、耐震改修工事に付随するリフォーム補助事業の過去3年間の件数と補助額は、令和4年度は1件で20万円、令和5年度は1件で20万円、令和6年度は1件で11万5千円です。その他の質問、防災問題など。
柴田五一議員、財政収支比率の悪化について。議員、本市の経常収支比率が 100% を超えた。令和8年度予算編成方針においても厳しい状況であると認識しており、市民生活への影響は避けられないと考える。破綻寸前まで何も手をつけず流されてしまうより、気がついた時点で舵を切り、聖域を設けずに削減を行ってもらいたい。そこで、1、財政収支比率の悪化に対する受け止め、分析、評価と対応策。2、県の総合コンサルティング事業の活用。3、市の事業と市民生活に対する短期的、中長期にわたる影響予測について伺う。財務部長、経常収支比率悪化の原因として、障害福祉費など扶助費の著しい増加、公共施設の改修等による交際費の増加が主と分析、義務的経費であり、やむを得ないと考える。直ちに市民サービスに影響を及ぼすものではないが、改善を図る必要がある。対策として、歳入は市税、利用料等の適正な徴収や財源の確保、歳出は事業内容等のさらなる工夫や、経費の費用対効果を意識した精査の強化などを進めている。県の総合コンサルティング事業は依頼を検討中、今後の市民生活への影響予測については、状況の変化に注視し、対応に努める。その他の質問、環境問題。工藤千佳子議員、推薦化費用助成制度の創設を。議員、三郷市は令和7年と8年度の公共下水工事を実施する神話1、2丁目などの整備区域で公共下水道説明会を実施した。公共下水道が整備された地区は、これまでの合併処理浄化槽から公共下水道接続に伴う水洗化工事を3年以内に実施しなければならない。しかしながら、接続工事の費用が負担となって、水洗化工事を決断できない世帯があると聞いている。水洗化は公衆衛生の向上、 生活環境の改善や水質保全のために必要不可欠である。現行の制度拡充に加え、工事費に対して直接支援する補助制度を創設するべきだ。建設部長、本市では下水道接続時に市民の皆様の経済的負担を軽減するため、銀行などから接続工事の費用を借り入れる際の利子について補助制度を設けている。今後については低所得者向け助成制度など様々な補助制度の概要、利用実績、効果などについて他自治体の取り組みを調査研究するとともに接続率の向上に努めていく。その他の質問、教育問題など。佐藤博之議員、それでも守る地域の足、路線バス。議員、路線バス運行には、なくなっては困るや増便を願う声を多数いただく一方、路線バス事業者は民間企業ゆえ、利益を求めなければならないが、運転手不足とその環境は厳しいと言わざるを得ない、現状を伺う。まちづくり推進部長、バス利用者数は、令和4年度約689万人、令和5年度約703万人、令和6年度約711万人と増加傾向にあるものの、コロナ禍以前の令和元年度の約805万人には至っていない。公共交通事業者からは、採用活動の強化や社員の待遇改善を図るも人が集まらない。物価高騰など経済的な問題もある。何より運転手不足が公共交通の維持には最大の課題である、などの意見をいただいている。営業面で黒字が見込まれる路線においても、運転手不足から手配が困難のため、やむを得ず減便を強いられる状況も確認されるが、引き続き、三郷市地域公共交通活性化協議会において、持続可能な公共交通となるよう、地域自らが守り、支え、育てる仕組みづくりについて協議していく。佐々木修議員、TX 三郷中央駅周辺の高架下の利活用について。議員、今までの一般質問でも、何度も高架下を利活用することが様々な用途で人が集まる空間としての賑わい創出につながるのではという趣旨で、子育て支援施設やシェアオフィス、飲食店、雨でも子どもたちがボールで遊べるフェンス付きスペース、ドッグラン等の導入を提案してきた。三郷市と TX、つくばエクスプレス、間の今後の見通しも含めて、現状と今後の展望について伺う。市長、三郷中央駅周辺は、第5次三郷市総合計画において、賑わいと活気ある快適な都市空間の形成を目指す、都市交流拠点に位置づけられ、現在駅前広場の改修に着手。高架下の利活用はさらなる賑わい創出につながる有効な一つの要素であることから、より一層魅力的なものになるよう、まちづくりを推進する。まちづくり推進部長、これまで様々な提案を受けるも、課題があり、実現に至っていない。首都圏新都市鉄道株式会社が定める経営計画に、駅高架下からつながる沿線まちづくりへの貢献として高架下の高機能化が示されていることから、連携強化に努めて取り組んでいく。その他の質問、住宅政策など。